それでは、聖書朗読いたします。今日は、マルコの福音書、2章の13節、教会備え付けにあります新改訳聖書では、61ページになります。61ページ、マルコの福音書2章13節お読みいたします。イエスはまだまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルパイの子レビが酒税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。酒税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従ってたのである。パリサイ派の律法学者はイエスが罪人や自然人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は自然人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。それでは、クリアラ先生に I want you ということでメッセージしていただきましょう。
おはようございます。今日は再びお招きくださいましてありがとうございます。久しぶりに、ここでお話できますことを嬉しく思います。先ほどのお祈りの時に木地さんがお祈りしてくださいましたが、皆さんご存知の通り金曜日にフランスで大変悲惨な事件が発生いたしました。このような大惨事の後に一体私たちは何と考えればよいのか、何を言うことができるのか、言葉もない状態であると思います。今日はこのように心が動揺する時であるからこそ私たちのクリスチャンとしての歩みの原点に立ち返ってみたいと思います。それを助けてくれるのが今日の聖書箇所、イエス様が酒税人のレビに向かって私に従ってきなさいと招いた場面です。これは大変短い話なのでそのまま読み飛ばしてしまいそうですが、これを私たち自身の物語として読んでみると実に多くの恵みが見えてきます。今日はこの聖書箇所を通してイエス様に招かれるという恵みのことを深く考えて、この混乱した痛みに満ちた時であるからこそ主に従うという思いを新たにしたいと思います。今日の聖書箇所にある出来事があった時にはイエス様はすでにいくつかの劇的な癒しの技を行われていました。そのため人々の注目を浴びて、主が行くところにはどこにでも大勢の群衆が押しかけるようになっていたのですが、その群衆の前でイエス様は奇跡以上に人々を驚かすようなことをやってのけます。カペナウムの町に戻ってきた時と思われますが、主は収税所で税金を集めていた酒税人のレビに向かって私に従ってきなさいと言い、彼を弟子の一人に加えられたのです。マタイ福音書の9章に同じ話があり、そこでは酒税人の名前がマタイとなっているので、レビは十二弟子の一人となったマタイと同じ人物だと見られています。 これは当時のユダヤ人にとっては実にショッキングな、信じられないようなことでした。ご存知のように主税人とは、当時ユダヤの地を牛耳っていたローマ帝国から受け負って税金を集めていたものですから、ユダヤ人から見れば占領者のために働く民族の裏切り者、異邦人と付き合っている汚れたものでした。のみならず、大抵の主税人は取り立てた税金の一部をピンハネして私腹を肥やしていました。そうしたアコギな商売をしていたのであれば、おそらく彼らは一人で働いていたのではなく、用心棒や地上げ屋のようなチンピラに取り囲まれて仕事をしていたのでしょう。いわば誰からも嫌われている、しかも嫌われて当然というような裏社会の人間だったといえます。ちなみにこの出来事が起きたと思われるカペナウムの町は、ガリラヤとその隣の地方の境にある町なので、おそらくレビはガリラヤの領主ヘロデアンティパス王のために関税を取り立てていたのではないかと言われています。ヘロデというのはイエス様ご自身が狐と呼んで軽蔑をあらわにしたような悪どい支配者ですから、その手下であるレビが人々から嫌われていたことはすぐに想像できます。ところがイエス様はそのレビの仕事場にいきなりやってくると、おそらく旅人から巻き上げたばかりであろう金を勘定していた彼に向かって、私に従ってきなさいと言われたのです。この私に従ってきなさいというイエス様の言葉を読むと、一つ心に思い浮かぶイメージがあります。それは今日のハンドアウトの裏のページにも載せましたけれども、第一次世界大戦の時にアメリカが作った志願兵募集のポスター、アンクルサムが鋭い目つきでこちらを見ながら指さして I want you と言っている有名なポスターです。この戦争に勝つためには君が必要なのだということですけれども、確かに今日の聖書箇所でイエス様はこのアンクルサムのようにレビに向かって I want you、 君が必要だと言っているということができます。私たちもまたイエス様に I want you と言われたので主に従うものとなり、今日この礼拝に出ているのです。しかしここで考えなくてはならないことがあります。アンクルサムとイエス様の招きには大きな違いがあります。確かにアンクルサムはあなたが欲しいと言っていますが、実際に彼が欲しいものは人間ではありません。彼が欲しいのは戦争に協力するためにその人が発揮できる戦闘能力、労働力、根性だけです。それ以外のもの、例えばその人の生い立ちとか個性、心の内面といったものはアンクルサムにとってはどうでもいいもの、なくてもいいもの、いやない方がいいような余計なものなのです。考えてみるとこの世界の人間関係のほとんどはそのようなドライなものです。会社に I want you、 あなたが欲しいから来てくれと言われても、会社が欲しいのは多くの場合私たちが会社の利益が伸びるように貢献できる能力とそれに役立つような性格だけです。それ以外のものは問われないか、かえって邪魔になります。需要と供給が釣り合っている時だけ成り立っているというのがこの世の多くの関係です。もちろん夫婦や親子、友人などの関係など、それだけでは済まない関係もありますが、私たちはこのような 需要と供給という価値観に小さい時からあまりに慣れ親しんでいるので、何か差し出すものがなければ私たちには価値がないんだ、人にも受け入れられないんだと考えるパターンが心の中で出来上がってしまっています。困ったことに、私たちは時として無意識のうちにこのイメージを神様との関係にまで持ち込んでしまうことがあります。自分が良いクリスチャンであることを証明しなければ、神様は私を見捨ててしまうかもしれない、だから頑張って神様に仕えようなどと思ってしまったことはないでしょうか。こういう感覚でいると、私に従ってきなさいというイエス様の言葉を読むと、なんだかもっとちゃんとした主に従って生きなくちゃダメじゃないかと叱りつけられているように感じて、重荷に感じてしまうかもしれません。しかし主の招きとはそもそもそういうものではないのです。イエス様が I want you と言われたとき、レビには主に差し出すことができるものがあったでしょうか。財産でしょうか。彼はその場でそれを捨ててしまいました。会計の能力、計算の能力は確かにあったでしょう。しかし十二弟子の会計は結局レビではなく、ユダが担当することになります。裏社会とのコネクションでしょうか。確かに罪人を招きたイエス様にとってそうしたコネクションは便利なものだったかもしれませんが、主がそれを活用していたようには見えません。そうなるとレビがイエス様のもとに持っていけたものは、せいぜいこれまで重ねてきた悪事の記憶と、日陰者として生きなくてはならなかった心の傷や痛み、怒りや恥といった、この社会では表に出すことができないようなネガティブなものばかりだったでしょう。どう考えても主の弟子として生きるためには役に立ちそうにないものばかりです。しかしイエス様は、そのままの状態で来なさい、従って来なさいと彼を招かれたのです。あなたの心にあるものは、良いものも悪いものも私はすべて知っている、それをすべて私のもと持って私のもとに来なさい、私が欲しいのはあなたが差し出すことができる何か良いものなのではない、良いものも悪いものも両方抱え込んでいるあなた自身が欲しいのだ、だから私についてきなさいと、こう言ってくださるのが主の招きなのです。この招きはレビだけでなく、すでに主に従って歩んでいる私たちにも向けられています。私が欲しいのは良い部分も悪い部分もひっくるめてあなた自身だ、だからあなたは私を信頼してこれからもついてくるかと、主は私たちのことを招いてくださっているのです。このことがわかると、私に従ってきなさいという招きの言葉は、決して私たちに対する要求や戒めの言葉なのではなく、私たちの心を満たしてくれる恵みの約束。実は私たちが心の中で、誰かに言ってもらいたいと願い求めてきた愛の言葉であることがわかります。今日はこの恵みをまずしっかりと受け取りましょう。次に覚えたいことは、イエス様は単に私たちをそのままの姿で受け入れてくださるだけではないということです。私たちを変えてくださるとも約束してくださるのです。レビを迎えた後、イエス様は主税人たちを受け入れたことを批判するパリサイ人らに向かって、丈夫な人には医者はいらない、 いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためであると17節で言われています。主はレビに問題がないとは言いません。彼が健康だとは言いません。そうではなく、レビが罪の中で生きていたからこそ彼を癒しに来たのだと言われるのです。しかしそれは単にレビを悪事から足を洗って仇にさせるとか天国へ行けるようにするというだけの話ではありません。もちろんこれもすごいことですけれども、レビが心の中で抱えてきたもの、罪や心の傷といったものから癒す中で、彼をご自分の弟子、神様の御国のために働ける良き働き人に変えていこうと言われるのです。この約束を良き医者である主は私たち一人一人にも与えてくださっています。どうしてそういうことができるのでしょうか。これを知るためにはローマ人への手紙8章の28節にあるパウロの有名な言葉を見てみましょう。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。私たちはこの言葉をよく、今は辛いことがあってもそのうちこうした災い転じて福となるよといった程度の少々軽い意味合いで考えてしまいがちなのですが、問題はここで言う万事が益となるの益とはどんなことなのかということです。その答えは実はこの次言葉の次に来る29節にあります。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似る者としようとしてあらかじめ定めてくださった。つまり主を信じる者にと主を信じる者にはすべてのことが、その人がイエス様に似る者に変えられていくために役に立つということなのです。万事と書かれてある以上、それは私たちの人生で起きるすべてのことを指しているのではないでしょうか。イエス様に従うようになってから、自分の弱さや罪、過去に受けた、人生の中で受けた心の傷や痛み、他者への恨み、自分が犯した失敗の記憶などと向き合わなくてはならないことがあります。手放そうとしてもなかなか手放すことができない罪というものがありますが、これは往々にして過去に受けた心の傷などとつながっていることがありますので、これと取っ組み合うことは大変つらいことです。自分の心が抱えている重荷を考えて、こういったものさえなければ、私の心はもっとまっすぐなものになったのに、これすらなかったらもっと誠実に神様のために働けるのに、神様に喜んでもらえるだろうにと嘆くことがない人はおそらくいないでしょう。神様はそうしたネガティブなものを良いものだとは言われません。ネガティブなものはネガティブなものなのです。けれども神様は私たちの中にあるこうしたネガティブなものをすらご計画のために用いて、私たちを御子の形に似るものとするのに役立てることができます。自分の中にある罪や弱さと向き合う中で、私たちがますます神様に向かって正直に自分の心を開き、神様のことを知ることができるよう、神様と一層深い関係を持つことができるよう、私たちを変えていくことができるのです。レビが弟子としてどのように生きたかは、残念ながら福音書には記されていません。しかし、 ペテロのような他の弟子たちを見ると、彼らは失敗を繰り返してイエス様に時にどやしつけられつつ、その度に神様のことを深く知っていき、一層イエス様と固く結びついていったことが見て取れます。おそらくレビも同じような道をたどり、心を変えられていったのでしょう。実にコリント人への第二の手紙でパウロが言っているように、私たちの神様は、私の力は弱いところに完全に現れると言ってくださる神様です。私たちの弱さが、私たちが神様と出会い、神様の力を体験する場となってくれるのです。まさしく、私が来たのは罪人を招くためであると言われて、罪の現場であるレビの仕事場に入り込んで来られた主は、私たちの罪や弱さのただ中にも入ってきてくださり、そこを出発点として私たちをご計画のために導いてくださるのです。この主の約束を私たちは信頼することができます。なぜなら主は私たちをご自身のもとに招くために十字架にまでかかってくださったからです。そして主は復活されることによって死の力を破り、私たちに新しい命を与えてくださいました。十字架が復活で終わったように、苦しみは苦しみだけで終わるのではない、それは新しい命を生み出すことにつながるのだということが主の復活に示されています。この十字架と復活があるから、私たちの弱さや罪、過去の傷や痛みなどもそのままで終わるのではなく、神様の恵みによって新しいものへ変えられるのだという確かな希望を持つことができるのです。これが本当に神様が私たちをありのままに受け入れてくださるということではないでしょうか。この恵みが備えられているからこそ、イエス様は私に従ってきなさいと私たちを招いてくださるのです。主はきっと、恐れることはない、ただ信じなさいというマルコ福音書5章で言われた言葉も添えてくださるでしょう。主イエスがご自身の命をかけてまで私たちにくださったこの招きを、今日しっかりと受け取りましょう。暴力で揺れるこの世界は、荒々しい外見の下では神様の愛に飢えています。神様の愛だけがもたらすことができる希望を求めて混乱しています。私たちはこの世界に主イエスにある希望、決して消えることのない希望を伝えたいでしょうか。そうであるなら、私たちはまずこの礼拝の場で、私に従ってきなさい、私が欲しいのはあなた自身であるという主の愛を改めて自分のものとして受け取るところから、新たな歩みを始めたいと思います。そしてこれからの人生の中で、この恵みを痛みに満ちたこの世界と分かち合っていくことができるよう、主の導きと支えとを祈り求めていきましょう。主の愛に感謝いたします。アーメン。